今日は新約聖書エペソ人への手紙第3章14節から16節です。新約聖書の387ページです。それではお読みいたします。エペソ人への手紙第3章14節。こういうわけで私は膝をかがめて天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである御父の前に祈ります。どうか御父がその栄光の豊かさに従って内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますように。以上です。今日は御前に祈ると題してメッセージを取り継がさせていただきます。その前にお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、8月第2の手術を私たちに与えてくださり、また主の御前に兄弟姉妹方共に集まり、このところで主なる神様に礼拝を捧げることができることをありがとうございます。私たちのために愛する御子を惜しむことなく十字架にかけ、私たちの罪を許し、また私たちを神の子としてくださったその神様の大いなるご愛を心から感謝いたします。どうぞまた私たちの心の中に復活の主キリストがお望みくださり、また私たちの心に平安と喜び、そしてまた神様の豊かなご愛を満たしてくださるようによろしくお願いいたします。今新型コロナウイルスが全世界を覆っているような状況の中にありますけれども、しかし神様は必ずこの状況をも変えてくださり、またすべてのものを癒し強めてくださることを信じます。どうぞまた主の御力が私たちのうちに表され、たとえどのような困難の中にあっても全能の神様を褒めたたえ喜び感謝を持って仕えていくものとしてくださるようにお願いいたします。またイエス・キリストの救い、その罪の許しを私たちが語っていくことができるように、私たちを強め主がお持ちくださるようよろしくお願いいたします。どうぞまた病んでいる人たちを癒してくださり、また悩みの中にいる人たちに慰めと励ましを与えてくださって、立ち上がることができるよう主はあなたが力を与えてください。また私たちも御言葉によって励まされて、どうぞまた主と共に歩んでいくものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞ今からの時を主をあなたがお導きくださり、そしてまた真理の御霊が私たちの心の中に働いてくださって、この聖書神の御言葉を理解し受け止め、そしてまた御心を行うものとしてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。エペソ人への手紙を開かさせていただきますけれども、エペソ人への手紙は神の奥義である教会について記されていると言われているわけです。神の奥義、ミステリオンという言葉、今私たちはミステリーという言葉を聞くことがあるんですけれども、神の神秘、それはもう別の言葉で言うならば神の道からということが言えるんではないかと思います。教会の中に神様は働いてくださる。もちろんその主体は言うなればイエス・キリストを信じる私たち一人一人であるわけなんですけれども、神様ご自身がまた私たちのうちに働き、その力を与えてくださる。それが教会の姿であり、このエペソ書を通して私たちにも教えられているものであるわけです。今日はこの3章の14節から16節を読まさせていただきました。またここにもこの神の奥義が記されてあります。まず一つのことはこの祈りの姿勢ということがあるわけです。読みました聖書の14節を見ると、こういうわけで私は膝をかがめてという言葉が 出てきます。この膝をかがめてっていうのは一つの祈りの姿勢であるわけなんです。実は聖書の中に、大きく分けて3つの祈りの姿勢があると言われています。一つは立って祈る。それは特にモーセによって表されていたんではないだろうかと思います。あの紅海を渡るときにモーセは立ち上がり、天に杖をかざして彼は祈りました。そのときになんとあの海は真っ二つに分かれて、そしてその中をイスラエルの民が歩いていく。言うなれば立って祈る祈りっていうのは神様の道からが表される祈りであるということが言えると思います。また荒野においてアマレク人と戦う時にもモーセは杖を上げて祈ったということがあるわけなんですけれども、立って祈る。そして二つ目には実は座して祈る祈りがあるわけです。それは神との交わりの祈りであると言われています。そして三つ目が実はここに出てくる膝をかがめて祈るというその祈りであるわけなんです。なぜ膝をかがめて祈るんだろうか、そこに何の意味があるのか。実は一つにはこの膝をかがめるというのはひれ伏す、神を恐れるという姿勢があるわけなんです。膝をかがめて本当に自分が神様の前にひれ伏して祈る。そこには神に対する敬虔な思い、恐れの心があるということです。イエス様が神殿に行かれた時に二人の人が祈っていた。一人はパリサイ人だった。そして彼はもう断食をし、そしてまた多くの捧げ物をすることができることを感謝して祈っていた。しかし後ろに一人の主税人はそれこそ這いつくばって胸を叩きながら、この哀れなものを憐れんでくださいと祈っていた。その姿はまさに神の前にひれ伏す祈りであった。イエス様は弟子たちにどちらの人の祈りが聞かれただろうか尋ねた時に、あの主税人の祈りを神様は聞いてくださった。ですから膝をかがめて祈る、神様の前に恐れと敬虔を持って祈るっていうその祈りは何の祈りかっていうと、実は神様に求める祈りであるっていうことなんです。パウロはどこで祈っていたのか。荘厳な神殿で祈っていたんでしょうか。また聖書や全ての資料が揃っているような書斎で祈ってたんでしょうか。そうではないということです。彼は裁きに使わさせられ、やがては判決を受ける、そういう状況の中で、言うなれば死刑囚がもう入れられるようなその獄屋で、なんと彼はそこでひざまずいて祈っていた。それが彼の祈りの姿勢であったということです。今確かにコロナ禍で私たちは大変な状況の中にあります。でもこの手紙を書いていたパウロほどの状況だろうかと思うわけなんです。パウロのことを考えるならば、私たちはまだまだ言うなればそんなに大変な過酷な状況ではない。でもどれだけ私たちは心を注いで、また神様の前にひれ伏して祈っているんだろうかということを考えさせられるわけです。今私たちの祈りの姿勢はどうでしょうか。神様の前にどのような姿勢を持って私たちは真摯に求めているでしょうか。そして彼のこの祈りは、第二のことは道地に祈るということであったわけなんです。誰に向かって求めていくのか、誰に私たちは祈るのか。実は道地に祈るということであるわけなんです。 それは15節を見ると、天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである御父の前に祈ります。彼は神の前に祈った。もちろん牢獄の中に神を肉眼で見ることはできなかったわけです。その前にはローマの屈強な兵隊たちがもう番をしていた。そして中は非常にもう劣悪な状態だった。でも彼はひざまずいて、ここに父なる神様がおられる。そう信じて、彼の心の中にはまさに神の御前で祈るその姿があった。まあ、イエス様は実に神の国はあなた方の中にあると言われましたけれども、おそらくパウロはたとえ牢獄の中にあってもここはもう神の国である、彼はそう信じて疑わなかったと思います。だからこそ汚い中でもひざまずいて祈るっていうことができた。まあ、私たちのこの教会の元は正していくならば、イギリスから来られたバクストン先生の働きに行くということを私たちは知ることができるわけです。明治の終わり頃にバクストン先生はイギリスから来られた。その当時っていうのはもちろんキリスト教はもう日本全国に伝えられていたわけです。ところが残念なことに新神学っていうのがヨーロッパから入ってきた。またユニテリアン思想っていうようなそういうものが入ってきて、非常にこの大きな影響を与えたと言われているわけなんです。どんな影響があるかっていうと、実はイエス・キリストの神性を否定するっていうような考え方が出てきた。キリストは神ではない、人間だというようなそういう考え方が蔓延してしまったわけです。だんだんと教会が力を失っていく。神様の権威が失われていく。そういう中にバクストン先生は京都の同志社に招かれた。で、そこで学内礼拝がある。学生たちがですね、集まって礼拝をする。礼拝堂に行かれた。学生たちはそれぞれ天殿にですね、もうワイワイと騒いで話をしている。とっても礼拝するっていうような雰囲気ではなかった。そしてしかも講壇に行ったら、そこはもう掃除がされていない、もう泥だらけのような状態だったそうです。学生たちも天殿に話し込んでいる。バクストン先生はそこでどうされたのか。なんとその講壇にもう泥も払わないでひざまずいて祈られた。そして祈って立ち上がられた時に、なんと神の栄光に輝いていたと、それを見ていた学生たちは証言しているわけです。本当に心から喜びにあふれて、そしてまた御言葉を大胆に、そしてまたご聖霊の働きであると思いますけれども、学生たちはその声に聞き入った。そしてなんとその中から数名の学生たちは同志社を退学して、島根の松江、バクストン先生が居住しておられる赤山に行った。そしてそこで訓練を受ける。まあ、その数名の学生の中にはこの武田俊三っていう先生がおられた。今神戸にも生田教会ありますけれども、後に日本伝道隊を結成されて伝道者牧師となって、今もその教会はあるわけなんですけれども、言うなれば私たちはその働きの中にあって、この柏原教会もバクストン先生とともに奉仕された法和先生によって建てられて今日に至っている。この柏原教会も元を正すならば、あのレンガ造りの酒蔵だった。そこに神様はおられた。私たちは集まったわけですし、私もその中にいたわけですけれども、神様のその大いなる栄光恵みは変わることはない。そしてパウロは牢獄の中にあって 御父に祈る、父なる神様に祈る。なぜなんだろうか。それは15節にある家族という呼び名の元である御父とあるわけです。家族とここに出ています。教会の一つの姿は何か、家族だっていうふうに言われてるんです。だから教会ではよく兄弟とかですね、姉妹っていう言葉を使うわけなんです。私は初めて教会でそれを聞いたときに、親戚の人たちが集まってるところだって勘違いをしましたけれども、でもこの家族っていうのはその血族でつながってるんじゃない、信仰によって私たちは兄弟であり姉妹である。まあイエス様はある時に、あなたの兄弟たちが、母がお母さんが来てます、私の兄弟母とは誰か、父の御心を行う者が私の兄弟であり母であると言われたわけなんです。だから私たちはこの血でつながっているんではなくて、信仰によってつながっている。そしてその大元は実はこの御父であるということです。ですからイエス様は弟子たちが祈り方を教えてくださいとやってきたわけなんです。イエス様に癒しの仕方を教えてくださいとか説教の仕方を教えてくださいと言ってきたのではない。どうやって祈るんですか。祈りに力があるということを弟子たちは分かっていた。そしてイエス様はこうやって祈るんだと教えられたのが主の祈りということであるわけなんです。私たちも先ほどご一緒に主の祈りを祈りました。天の父なる神様に私たちは祈る、そこに父という言葉が出てくるわけなんです。ですからイエス様もどうされたのか、実は父なる神様に祈り求めたということであるわけです。先ほど座して祈る言いましたけれども、まさにイエス様は父なる神様の前に座して、そして熱心に祈り求め、そしてまた交わりを持たれた。弟子たちにそのことを教えられた。ですから私たちの信仰は何なんだろうか。一つには祈るということであるわけです。私たちは神様に求めなければならない。そしてパウロも、彼はあの牢獄の中で膝をかがめて父の前に祈った。じゃあ何を彼は求めたんだろうか。自分が釈放されて自由になって、そして自分が伝道していくことを求めたのか。そうではないっていうことなんです。彼の求めたことが実はこの16節に出ています。一言で言うならば、この神様があなた方を強めてくださるようにっていうことを、何よりも彼はもう膝をかがめて祈る。自分のことを求めていったんではない。本当にこの彼が熱心に求めたものは、このエペソの人たちのことを祈り求めたということであるわけなんです。御父が力を持ってあなた方を強めてくださいますよ。力を持ってというこの力ですけれども、ギリシャ語ではデュナミス、ダイナマイトの語源です。もう岩をもう打ち砕くような力がエペソの人たちに与えられるようにっていうのが、ローマの牢獄にあったパウロの第一の願いであった。なぜならばエペソっていうのはアルテミスの偶像で栄えた町であったわけなんです。その神殿は世界の七不思議の一つに数えられて、もうおそらくはもう何千人という人たちが一堂にそのとこに入ることができたっていうような巨大な神殿が建っていたんですけれども、今は詳細がわからない。もうそれほどまでに完璧に崩されてしまった。まあ発掘調査があってエペソの町を調べていったときに、その神殿で使われたであろうという、まあ、石の柱とか、この壁の石がもう発掘されて、なんとそれはキリスト教の教会がそこに建てられていたというのが分かったわけです。ですから教会はなくならなかった。まあ、使徒の働きにも あのパウロがエペソで伝道して、もう銀細工人たちが騒いで、彼は捕らえられて、もう殺されるようになるような状況の中で、彼は神様から力が与えられて助かったわけなんですけれども、あのエペソの町に神様の力が一人一人に与えられるようにっていうのが彼の獄中での祈りであった。そしてどうなったのか。エペソで教会が立った。いや、エペソだけではなかったわけです。周りの小アジア、まあ今のトルコですけれども、その近辺にも教会が立ち、そしてついにはそのイエス・キリストの救いは海を渡ってギリシャにまで行き、そして今日全世界までこのイエス・キリストの救いが伝えられて今日に至っているということであるわけなんです。ですから、あの牢獄で祈った一人の人の祈りっていうのは小さなものではなかった。ついにはそれはもう全世界を巻き込んでいく、もう全ての人たちに伝えられていく大きな力となった。そしてそれが私たちにも今日与えられているということであるわけなんです。だから私たちは今何をなすべきなんだろうか。確かにコロナがあってですね、人との会話とか交わりっていうのが制限されているような状況です。じゃあ神様の働きって制限されてるんだろうか。私はそうではないと思います。あの汚い牢獄の中で膝をかがめて祈ったパウロの祈りを御父は聞いてくださり、エペソの人たちに力を与えて、彼らは困難にもめげずますます伝道していったっていうのが実際であったわけです。エペソだけではなかった。もういろんなところでこのイエス・キリストの救いを人々は述べ伝えていき、またこの手紙は全世界へと伝えられていっているということであるわけです。ですから私たちは同じように神様の栄光を愛することができる。私たちが膝をかがめて祈るならば、父なる神様は私たちの祈りを聞いてくださり、そしてまたご聖霊によって内なる人をもう力を持って強めてくださる。まあ内なる人と出てくるんですけれども、このパウロは内なる人っていう言葉と外なる人っていう言葉をですね使っているわけなんです。コリントの手紙を見ると、外なる人は破れても内なる人は日々新たになるとですね彼は言ってるわけなんです。この内なる人っていうのは私たちの心、外なる人っていうのは私たちの肉体を意味していると思いますけれども、内なる人は私たちの心、魂、人格、それを強めてください。ですから私たちの肉体は弱っていくかもしれません。病気になるっていうこともあります。でも内なる人は神様が力を与えてくださる。私もそういう人たちを何人も見ました。もう病院に行って、お見舞いに行ってもですね、もうニコニコしている、もう喜びに輝いている。確かに病気であり体は弱っているけれども、心はそうではない。そしてもう天の御国を仰いで希望を持っているっていう、そういう姿を見て私は励まされたことがありますけれども、神様は内なる人を強めてください。そしてそれがパウロの祈りであった。今日も私たちはそのことを祈らさせていただきたい。お互いに祈り、そしてまた私たちの内なる人が強められて、また私たちも神の栄光を拝することができる、このことを信じて私たちは歩むものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、パウロはあのローマのもう本当にこの大変な俗悪な、また汚れているような牢獄の中にいましたけれども、しかも兵士に囲まれて自分自身が判決を受ける、そういう中に彼はひざまずいて膝をかがめて父なる神に祈り、そしてあのエペソの人たちが力を持って強めてくださることを彼は祈りました。その祈りは聞かれ、エペソの人たちは励まされ伝道し、 また今日私たちはこのイエス・キリストの救いに預かることができました。どうぞまた私たちも今のこの時代の中にあって主の前に膝をかがめ、そしてまた自分のことだけではない、どうかまた困難の中にある人たちを覚えて祈っていくものとしてくださるようにお願いします。また神様の大いなる栄光を拝することができるように、そしてまたその栄光を見て主を褒めたたえ喜び賛美し、そしてまた私たちはますます神様を信じて従っていくものとしてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。